中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回は、はい、やっぱ市民活動とね、政治の話で、選挙イヤーっていうこともあって、いろいろ話をしたんですけど、やっぱりちょっと改めて市民活動って何とか、あるべき姿とか、沖縄からねどうやって発信していくのかとか、そういうちょっと前向きな話にしたいと思って、ちょっとこれは私だけでは無理なのでゲストを呼んでおります。はい、私の言ってみると何なんていうの、同僚同僚か。はい、公益財団法人未来ファンド沖縄から代表理事の小坂渡さんに来ていただいております。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
小坂です、よろしくお願いします。
年にね1回ぐらい、そうですね、いつも来てもらって、困った時に来てもらって、はい、という感じでやっておりまして、はい、小坂さんに話しておくと、前回ですね、ちょっと選挙イヤーでどうも市民活動から選挙に出るとか、あるいは政治でやっぱ課題を実現させていこうっていう流れってもう常にあって、でただいつまで経ってもなんか市民活動上がりから首長になったり議員になったりっていうことはあるんだけど、なんか力発揮できてないなとかっていう、ちょっとね、ある種のそうか、政治との距離感どうすればいいんだろうとかっていうことの悩みがうつうつとして、僕らはね、僕、はい、ずっと、私は市民活動の伴走者としてやってきたので、と思いながら、で中村さんもね、市民活動をどう政治で支援していくかっていう稀有な議員なので、はい、なかなかそこの結論も出なかったって感じなんですけど、ちょっと改めて、はい、その一丁目一番地からちょっと話そうかなと思っていて、小坂さんに来ていただいております。はい、はい、市民活動がどうやって世の中を変えてきたかで、その中のね、いわゆる大切な法律として NPO 法っていうのがあると思うんですけど、ちょっと NPO を取り巻く今の状況からちょっとその話を深めていこうかなと思っています。どうですか、
小坂さん。どうですか。そうですね、今、本当 NPO に関わらずですね、こう今社会の課題だったりとか、沖縄の中でもやっぱり子どもの貧困ほっとけないとかですね、思ってですね、いろいろ活動する人たちが、NPO に限らず増えてきたっていうのがこの今の時代かなと思いますね。
それはむしろ広がりすら感じますよね。
そうですね、でそこのやっぱり広がるきっかけとなってこの NPO っていうのがあったのかなという感じで今見てます、で、NPO っていう言葉がやっぱり日本で出てきたのがこの NPO 法人っていう、法人制度ができてですね、日本で広まったと。で、きっかけは阪神淡路大震災でね、市民のボランタリーだったり、そういう活動が社会の表層に出てきて、でなおかつそれまでの、市民運動っていうのがあった中で、こういう活動に法人格を与えようっていうので、NPO 法っていうのがですね、1998年代できたっていうのがやっぱりきっかけかなと思いますね。
そういう意味ではね、コミュニティ FM と双子の関係あるんですよ、やっぱり市民も情報発信をすべきだっていうことで、とあれも地震がきっかけでモデル事業がブワッとできたっていうのがあるので、ここはちょっと表の、表裏な感じしますね。
だからやっぱり阪神淡路って結構大きくって、いずれにしても市民の活動が世の中に出てきたっていうのが実はあの地震がきっかけなんですね、で実はその場合までがほとんどそれが社会に出てとか見えなかったっていう時代があったっていうのが、今ではちょっともう考えられないぐらいにですね、こう市民の活動自身は非常に活発になっていて、それをどうにかしたいとして活動できる世の中になっているっていうのは、非常に大きいかなと思いますね。でただそのこの NPO 法 法人っていうところだけちょっと切り取るとですね、うん、この98年に、まあこの法律ができて、まあ順調にそれを申請して NPO 法人として活動する人たちっていうのは増えてきた、
うんうんうん、
でピークはですね2013年が、沖縄では602法人っていうのがピークでした、
ね、
そうですね、うん、ちょうど10年前ぐらいかな、うんうんうん、ぐらいになります。で、今どれぐらいかというとですね、先ほどまあ県のホームページを見ましたら、3月31日現在、うん、2022年の3月31日現在で472法人、うん、ということで130法人減、う
んうん、まあ、2割弱減ってるって感じですね。
そうですね、まあ、その背景としては、うん、まあやっぱりその NPO 法人っていうのは、うん、まあ、やっぱり法律に基づいた法人格でもありますので、うん、まあ、活動していないところをまあ取り消したりとか、うん、まあ、そういうふうなことも起こってきて、数が減っていっているのと、うんうん、まあ、それよりもまあ自然に増えていく数ですね、うん、まあ、日本の人口減少とか一緒なんですけど、増える数が少ないからまあ減っていっているっていうところがあります。だからまあそういう意味ではこの課題自身の取り組み、うん、人たちは増えているんだけども、うんうん、まあ、その、ものとしてですね、うん、NPO 法人を、使ってやる人たちっていうのは少し減りつつあるかなと、うんうんうんうん、ただその代わり他の法律や仕組みですね、うんうん、まあ、この間、一般社団法人とか、はい、一般法人法ができて一般社団一般財団みたいなですね、うん、より市民が使っていく法人制度っていうのが、うん、まあ、選択肢が増えた、
そうですね、
でその中で相対的にまあ少し数は減らしているのかなっていうのは見てます、
うんうん、だ、まあ、そこで担ってきた社会にいいことをするっていうことになってきた部分の法人がどんどんどんどんいろいろハードルが作るハードル、株式会社ってね、うん、資本金1000万だったんですもんね、うん、考えられないですね、今1円ですもんね
1円です、
はい、合同会社も同じくということで、さまざまな法人のハードルが下がって、それぞれがみんな自分たちのスタンスの中で社会にいいことを始めたっていうのは、まあ、全然広がりとして悪いことではないなというとこかなと思います。ただそれでなんか相対的に NPO がただ面倒くさい法人みたいになってしまうというとこっていうのはどうもちょっと議論としては違う気がしていてですね、今日はそこの中でじゃあ改めてNPO のという運動とかあるいは活動自体の今後の方向性みたいのが出てくるとこの番組っぽいなと思っているところでございます。少し NPO の目指したところっていうところって何本柱かコンセプトがあったかなと思うんですけど、うん、はい、そこからちょっと紐解いていきましょうか。
そうですね、うん、まあ NPO、まあ、当時ですよね、うん、本当だから今で言うと98年だから本当20年前とか
20年前
ちょうど23年前ぐらいになるのかな、うんうん、
そうね、もう22年だか24年ぐらい
だね。そうですね、うんうん、だからもうこのその NPO っていうのも非常にそういう意味では、
うん、
まあ少しずつですね、うん、まあ歴史をちょっと捉えて、うん、まあね、まあ、ようやく成人したと二十歳になって今、まあ大学を卒業したかなみたいな人に例えると、うんうん、まあ、そういう状況なのでそういう意味では少し成熟していくような、うんうん、まあ、時期には差し掛かっているかなと思います、うんうん、でもやっぱり一番その大きいのは NPO が目指したのはやっぱり市民がこう社会で活動していくときにその仕組みだったりとか、それまではですねやっぱりなかなかそういう支えるものっていうのがなかったのが、まあ、こういう方向で市民っていうのが社会に関わっていけますよっていうのを示したものかなと思ってます。私はこれを道具箱っていう言い方をしているんですけどですね、やっぱり皆さんの道具箱の中にもですねこの NPO っていうのを一つ入れてほしいなと。だから市民でこういうふうに社会に何か起きたいとか困りごとがあった時には取り組んだりとか関わったりとかで自分たちでそれをどうにかしたいとかそれを社会に訴えていけるそういう道具っていうのができましたよっていうのがこの NPO とか NPO 法ができた、まあ、一番大きい役割だったかなと思ってますね、
うんうんうん、 それがまあいろいろなセクターとかあるいは年代とかね、今大学生とかでもね非常に社会貢献欲求、ね、すごいんですよ。だからそこが波及したって意味ではものすごい大きな役割を担ってきただと、
ね、
そこは思っております。
だから昔は本当こういう社会の困りごととか問題とかあったらですね、うん、まあどこに行くかっていったら行政に行ってこれ困ってますって言うっていうのがですね、うん、市民の仕事だったんです、うんうんうん、けど今はやっぱりそこの課題を自ら発信してじゃないとやっぱり行政も当たり前ですけど全てを対応することっていうのはできませんし、うん、いきなりその問題っていうのが本当にその人だけの困りごとなのか、うんうんうん、社会全体の困りごとなのかわからない中で取り組むっていうのはできないわけです、うんうん、やっぱりそこって時間がかかってしまう、うん、じゃあその時間がかかる間ほっといていいのかってなった時にやっぱほっとけないですよねと。だからその間やっぱり市民の活動とかその取り組んでいる人たちが少しでも活動を取り組んだりとかより課題を訴えていくみたいなのがですねやっぱり非常に大切になるのかなと思いますね、
うん、そう。だからここがおかしいですよって、まあ、クレームとして、うん、まあ、それはそれで大切ですよね。言って何とかしてほしい、うん、ソリューションはわからないけど、うん、っていうことは別に役所にもそういう窓口があるし、うん、議員さんも持ってますよ ね、 ね、陳情とかっていう方法を持っているんですけど、うん、NPO ってやっぱそこの中である種のソリューション、うん、解決策もちゃんと議論し、で、かつ、そこのモデルとして、こういう授業を回していくと、解決にもっと早く近づきますよっていうところでは、市民からちゃんと政策提言もしてきた。ってところは結構、大きな変化だったんじゃないかなって、今ちょっと反芻して思っているんですけど、このあたりってどうですか、小坂さん。
いや、もうまさしくそうですよね。うん、特に一番、まあ、簡単な場合でいくと、うん、我が県にはないけども、うん、他の県にはあって、
うん、
それが有効に機能してますよねと。ただじゃあどういう経緯で導入していくかってなると、うん、まあ、さっき言ったように議員さん経由でね、うん、陳情してやる場合もあるし、うん、いやいやここの県にあってうちの県もこういうことできるはずだっていうのが市民として訴えていくとか、うん、まあ、そういうふうな形でやっぱりその気づくっていう行為っていうのが結構大事で、うん、このそれがやっぱり行政の皆さんだったりとか、うん、議員の皆さん、当然これはかつても今もずっと同じような機能があるんだけども、ここに対して市民っていう目線が入ることによってより広い視座で、うん、選択肢と課題の気づきを提供できていく、うん、より選べる選択肢が地域にとって増えてきたっていうところはあるかなと思いますね、
うんうん、これまでのところで中村さんどうですか。
そうですね、まあ、課題解決を政治が担ってきたところで、うん、それを市民も担えるよっていうのが分かってきた、うん、で逆にその政治に対してもその提言をするっていうところまで力をつけてきたっていうところ の、 なんかその成長度合いを今聞きながらちょっと感じてましたね。
そうですよね、うん、はい。まあ、ただじゃあ今置かれている、うん、まあ、ちょっと私が危惧しているところとして、やっぱりこうやって社会課題に関してね、いろいろ誰かが気づいて誰かが始めるっていうことがあって、やっぱりそれで法人格を取ったりしてね、組織になっていくっていう中で、もちろんやっぱり行政がやるよりもうまくいくっていう授業ってすごいたくさんあったと思います。でそこでね、いろいろな補助事業だったり委託事業とかをしっかり委託してもらって、うん、それで NPO の方々がちゃんと授業を回していくという意味ではちゃんと優位性があったし、で、うん、そこで結果も出してきたっていうところがあると思いますが、うん、やっぱりその課題ってちょっとずつ解決していったり、うん、あるいはその課題自体が状況の変化によってまた変化してきたりするじゃないですか、うんうん、はい、そうするとここでずっとなんていうのかな、その NPO 自体も経営があり、できれば、うん、できればっていうのは当然ですけど、その方々にも生活がありっていうところで、うん、どうしても維持をしていかないといけないっていう中で、やっぱその課題の移ろいに対してですね、うん、変化を求められるっていう時に、うん、なかなかその変化がしにくくなるとか、うん、あと、そこに最適化できなくなるみたいな、うん時にどうしても組織の危機みたいなものができてきて、そこがなんかね、 活動を硬直化するとか、うん、でそこで結果が出なくなってくるとまた評判も悪くなってくるから、うん、なんか、ね、NPO ねちょっといまいちみたいなそういう議論も出てきたりするわけですよね。だからこの変化への対応とかあるいはその組織を維持していくっていうことに対してのなんか、今は次の世界求められてるなってちょっと思っていて、このあたりって小坂さんどうですかね。
そうですね、まあ、ちょっと今の話に入る前の入り口として、うんうん、まずこういう社会の課題を解決するとか、うん、こういう市民初の仕事がことが、うん、仕事として、うん、ここに従事するようになった、うん、まあ私自身そうなんですけども、まあ、
これってすごいことですね。
いやこれはもう私はすごいことだと思っていて、うんうんうん、それまではボランタリーとか、うん、なかなかそのこれをだけで仕事としてやっていくっていうことができなかった時代において、これを専門としてやることによってやっぱりこれずっとできますので、うんうんうん、課題の深まりも違うし取り組むスピードもボランタリーで土日でやってた頃とは全然変わる。当然ボランティアも必要な力だし、うん、まあ、NPO も非常に必要な力なんだけど、ここで専従して仕事として成り立ったっていう背景は、うん、この NPO 法人ができて非常に大きい役割を果たしたかなと。
いや本当にそう思います。
でその次に、うん、じゃあまあ人を雇ったりとか雇用したりってなると、うん、今まで NPO の方たちっていうのは社会に問題だとか、うん、ここにどうにかしたいとか、うん、そういうところが得意だったから NPO を始めたのが、うん、急に組織を運営したりとかですね、うん、人を雇ったりとか、うん、そういう労務的業務まで、うん、入っていたと、うん、そうなると、まあ、組織運営としては会社とかああいうのと変わらない、
うんうんうん、
っていうのはこれは別に優遇されてないので何一つ、
そう確かに
一緒なんですね、うん、法人あの会社法人と、うんうん、だから非常にそこで難しいと、うん、ただこれ NPO って言っちゃうとやっぱ語弊があるので、うんうん、会社と一緒でね、それぞれ組織は個々で存在しているわけなので、うんうんうん、当然うまくいっているところもあれば、うん、そのうまいこといってないところもあるので、うんうん、まあ、ちょっと十把一からげにこう議論するのは少し危険かなっていうのはあります、うんうんうんうん、ただその財源その、まあ、行政の財源問題で、うんうん、その NPO の運営っていうのが難しくなるっていうのは基本本来この社会課題とかこれ取り組まないといけないよね、うん、で本来これっていうのは行政も同じ視点を向いてて課題解決に取り組んでいるわけなんですよね、うん、その認知したものに関しては、うんうん、でその時に出す出し方が単年度だったりとか、うん、そういうふうな出し方をしているので毎年我々も人は雇っているけども、うんうんうん、来年仕事あるかなどうかなみたいなところで実はそこで集中できないっていう問題があって、うん、これは NPO だけの問題だけではなくって、うん、このじゃあこういう新しいその今まで公益とか課題解決に取り組んでいた行政組織以外のところが取り組む時のお金の出し方ややり方みたいなのがまず一つあるのかなと思いますね、
はい、確かに途中でよく委託事業が何年間ですよみたいな話ってよく聞くじゃないですか、うん、それで3年で終わりみたいな話になった時に、
うん、大体3年ですね
その時にいやその3年で何らかの課題の転機が来たので、うん、このいわゆる事業自体が適合しなくなったっていうのはやっぱ譲ってわかるんだけど、うん、まだ全然道半ばでこれからでこの課題は全くなくなっていないという中で委託事業がなくなるっていうのは、うんまあ、全然腑に落ちないというか、うん、はいというところはあるんですけど、それがまあさも今常識のように、うん、3年で終わるみたいなふうになってるのっていうこと自体は、うん、ちょっと当局の施策のあり方として変だなと思うところもあるんですよ、うん、この辺どうですかね小坂さん
まあこの辺は今ね、うん、結局、うん、本来は制度もしっかり変えて、うん、仕組みとしてやっていくっていうのが、うんうんうん大事ですね、うんうん、そうすると、まあ、公民館とか児童館とか、ねうん、そういうものとか、うん、あとはまあ介護保険とか、うんうんうん、ああいうふうなシステムまでなれば継続的にお金って出るんだが、うんうん、今のこの子どもの貧困とか、うんうん、ああいうふうなで取り組んでいるものだったりとか特に新しい課題に対しては、うんうん、行政でこう事業化までたどり着いたとしても、うん、単年度事業で終わったりとか、うんうんうんうん まあ、少し認められて3年、さらに認められたら5年ぐらいみたいな感じでつくっていうのがあって、結局ここはやっぱり税金の再分配のあり方とか、じゃあその課題解決の担い手っていうのは誰なのだとか、今後じゃあこの課題って、ね、3年でなくなるわけないので、どのように担保していくのかっていう議論なしに、まずはつけちゃおうみたいなところでやると、やっぱり継続できない。で結局そういう場合ってじゃあ他にオルタナティブな資金源とか、はい、リソースがあるかっていったら、やっぱない場合が多いからここで取り組むわけですよね。だからやっぱりこのあたりっていうのはまずはそのまあ NPO の経営とか、その課題に取り組む人たちの取り組み方みたいなのもあるけども、そこに対するお金の出方みたいなところもしっかり議論していく必要があるのかなと思いますね。
だからそこをしっかり調査し構造分析をして、これぐらいのむしろ期間で計画を立てていこうっていう合意なしで、いや軽く始めてしまうと双方にとってちょっとメリットがないというか、あの非常に厄介なことになるっていうことですね。
これはこれもう一つちょっとまた大きい課題があって、その結局委託事業とかで、まあ行政がこう委託でこの課題解決 NPO とか、まあそういうふうなね社団とかに出すとした時に、そっちの委託先にその課題やったりとか、そういうふうな情報っていうのは溜まっていくんですが、肝心な行政の方にその問題とか知識のとか、またひょっとしたら体験かもしれないんですけどもっていうのがなくなっていくんですね。で行政側に残るのはお金を出すっていう作業と、それをチェックするっていう仕事になってしまって、肝心の目的だったものっていうのがだんだん届かなくなってしまう。だからこれっていうのがやっぱり単純に委託ではなくて、本当は両者が一緒に取り組むとか、なんかもうちょっと形っていうのが01じゃなくって、0100か、0100ではなくって、そのやっぱり何らかのこの、まあ、簡単に言えば共同になっちゃうんだけども、
共同ですね。
ただ、まあ、そのあり方っていうのはやっぱり非常に、違う組織同士がやっていく部分なので、まあ、難しさっていうのがあるかなと思います。
なるほど。そうか。じゃあこのまさに共同のあり方自体も、やっぱり少し丁寧にやっていかないといけないっていうところですね。まあ、あとその経営自体、とやっぱりそのほっとけないとかっていうこのね、やっぱその見つけてしまった課題に対してのアクションの速さと、その経営者としてのまた力量というところがやっぱり長くやってるとだいぶ問われてしまうところの重さってありますね、とっても、
今のこの話って子どもの貧困対策がわーっとこう騒がれた時にも出てた話で、単年度だったりとか、その集中対策期間の7年間で結果出なかった場合予算なくなっちゃうのかなとかっていろんな心配があったと思うんで、だからそこでやっぱりそういう同じ議論は出てましたよね。
そうね、共同をするパートナーとしての NPO と行政の関係性とか、ね、単年度の資金のあり方とか、このあたりが、やっぱりしっかり議論されてないと非常に経営自体が極めて高度になってしまうし、不安定かつすごい、むしろ一般の会社の経営者よりももっと高いレベルの経営をしないといけないっていう、このジレンマに陥ってしまうっていうところですね。
行政がこう社会課題をその事業化するっていう時に、やっぱりあの首長がどういうその考え方を持って社会課題を受け止めるかっていうところが、そのまあ自治体全体のその事業の形になっていくんで、そういう意味では政治のところ大事だねっていうところには戻ってきちゃいますよね。
そうね、
一緒にやるパートナーとして、そのやっぱり法制度作るところっていうのもまた重要だし、本当はだからそこでちゃんと合いの手としてちゃんと議会が入ってきて、制度化に向けてドライブをかけるとか、なんかそこの連動っていうのはもっと必要かなと思いますね。
もっと先の話もしたかったんですけど、お時間でございます。
あ、そうなんだ。
お時間でございます。はい、小坂さんはひょっとしたら次回も来るかもしれないんですけど、一旦はこれで締めようと思います。 風間さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。